Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 12.
ルカの福音書9章12節を開けてください。
Late in the afternoon, the 12 came to him and said,Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging, because we are in a remote place.
そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にあって、宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人だと離れたところにいるのですからと言った。
The title of today's message is Challenges Facing a Growing Ministry.
今日のメッセージのタイトルはミニストリーの広がりに伴う難しい課題。ミニストリーの広がりに伴う難しい課題です。
Since March 18th, in our messages from Luke, we've been examining the expansion of Jesus' ministry.
3月18日からイエスのミニストリーの拡大について見てきています。
As we've looked at this expansion, we've noted parallels with things in our own life.
このことは、実は私たちの人生にも並行していくことを学んできています。
How we also are to have an expanding ministry and how to have good growth for all the right reasons.
どのようにミニストリーが広がっていき、そしてどのように正しい根拠に立つ成長があるのかということです。
When the ministry we are doing starts to grow, we will also face new challenges.
自分たちのミニストリーが成長しだすときには、難しい課題にも直面します。
The apostles face challenges which are recorded in today's verse.
今日の箇所には、使徒たちが直面した難しい課題が出ています。
There were five kinds of challenges that they faced.
彼らが直面した課題は5つの種類です。
We will face similar types of challenges in our own lives as we grow the ministry that God has given us.
神に与えられたミニストリーが成長していくとき、この私たちも同じような課題に直面するのです。
Let's now examine these five challenges.
では、それら5つの課題を見ていきましょう。
The first challenge is time constraints.
一つ目は時間の制約です。時間の制約。
The first part of verse 12 says, Late in the afternoon, the 12 came to him and said,
12節に、そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来ていった、イエスの元に来ていったとあります。
Back in those days, they didn't have electricity or battery-powered torches.
当時は電気も懐中電灯もありません。
If the day is getting late, you don't want to be stuck out in the desert without any lighting, heating or food.
日が暮れ始め、明かりや暖房や食べ物がない寂しいところから動けなくなったら困ります。
There is, in the apostles' view, a very pressing time constraint. They need to start sending the people away now.
時間がかなり差し迫っていて、人たちの目には群衆をすぐに解散させる必要があったんです。
Of course, Jesus' view of this is different than theirs. But it is true that while we are on earth, we are bound by time.
でも、イエスの見方はもちろん彼らとは違っていました。でも、この世にいる間は、この私たちが時間に縛られるのは事実のことです。
We need to make the most of the time given to us.
私たちは自分に与えられている時間を最大限に生かすことが大事です。
Let's turn to John chapter 9, the Gospel of John chapter 9, verses 4 to 5.
ヨハネの福音書を見ます。ヨハネの福音書9章。4節、5節です。
As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work.
私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。
While I am in the world, I am the light of the world.
私が世にいる間、私は世の光です。
We all have a limited amount of time on this earth.
私たちはみんなこの世では時間に限りがあります。
If we are following Jesus, then we need to make the best use of that time for the expansion of his kingdom.
ですから、イエスをフォローしていくのなら、その与えられた限りのある時間を神の御国を広げるために最大限生かすことが大事です。
There are so many distractions in the world that can rob us of the time that God has given us.
この世には神が私たちに与えてくださっている時間を奪う妨げがとても多いのです。
We need to be diligent to make wise use of the time we have.
ですから、その時間をどう賢く使うのかということに心を入れなければなりません。
We also need to listen to the Holy Spirit's voice for guidance in how to make the most effective use of our time.
そして、時間を最大限有効に使っていくには、聖霊の声を聞いていく必要があるんです。
Time on this earth is short. Let's use it effectively to expand God's kingdom.
時間は短いのです。その時間を神の御国を広げるよう有効に使っていきましょう。
アーメン。The second challenge they face was too many people to handle.
二つ目です。課題の二つ目は、取り扱うのに多すぎる人。取り扱うのが多すぎる人々。
The second part of verse 12 says, send the crowd away.
今日の御言葉12節に、この群衆を解散させてとあります。
Ministry is not just about performing religious ceremonies and giving sermons.
神の働き、ミニストリーとは、単に宗教儀式を行ったり、教えを説くことではありません。
A lot of ministry is about discipling others.
ミニストリーというもののほとんどは、人を訓練していくことになります。
In order to help others grow in their relationship with Jesus, we need to disciple them. This takes time and requires we have a good relationship with these people.
イエスとのつながりが強くなるように助けていくのです。それには時間がかかります。ですから、良い人間関係を保つことが要求されます。
Jesus had the 12 who he spent the most time with, discipling them, and that is about the right number for one person to effectively disciple.
イエスは12人を訓練することに時間を費やしました。そしてその12という数が、一人の人が効果的に人を訓練できうるちょうどの数なのです。
If we are trying to disciple too many people on our own, they're not going to grow well.
自分一人であまりに多くの人を訓練しようとすると、しっかりと育てることは難しいのです。
Sometimes growth in numbers can cause the ministry to be watered down if too few people are doing the work in discipling others.
人の数を増やすことを考えてしまうと、訓練が足らなくなって、一人一人への訓練が足らなくなって、結局、ミニストリーが薄いものになっていきます。
Let's turn to Exodus chapter 18, verses 13 to 23.
では、出エジプト記でそれを見ます。出エジプト記18章。13から23節です。
The next day, Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning till evening.
翌日、モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。
When his father-in-law sawThat Moses was doing for the people, he said, What is this you are doing for all the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?
モーセの舅は、モーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？
Moses answered him, Because the people came to me to seek God's will.
モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。
Whenever they have a dispute, it is brought to me, and I decide between the parties and inform them of God's decrees and instructions.
彼らに何か事件があると、私のところに来ます。私は双方の間を裁いて、神の掟と教えを知らせるのです。
Moses' father-in-law replied, What you are doing is not good.
すると、モーセの舅とは言った。あなたのしていることはよくありません。
You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone.
あなたも、あなたと一緒にいるこの民も、きっと疲れ果ててしまいます。このことは、あなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。
Listen now to me, and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to him.
さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。
Teach them his decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave.
あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。
But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens.
あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。
Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you, the simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you.
いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。
If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain and all these people will go home satisfied.
もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。
As the ministry grows in numbers, there needs to be more than one person doing the discipling.
ミニストリーによって、人が増え出すと、弟子訓練をする人が一人以上必要になるということです。
Some of the work can be delegated to others.
いくつかのことを誰かに委任するのです。
We can be tempted into thinking that only we can do a good job and that others are not good enough.
よく指導者の中には、働きが十分できるのはまだ自分だけで、他の人にはまだできないと思い込みがちになったりもします。
We can sometimes be control freaks, wanting everything to be done our way.
自分の思うようにしたくて、仕切りたがり屋にもなったりします。
We have to be humble and let go. It's not our ministry, but the Lord's.
でも、指導者はへりくだって手を離さなければならないのです。自分のミニストリーではないのです。主のミニストリーなのです。
He will provide us with the right co-workers.
主は必ず正しい協力者を与えてくださいます。
Let's learn to work together with others in the ministry.
神の働きをしていく中で、他の人と一緒に働いていくことを学びましょう。
アーメン。The third challenge they face was lack of food.
三つ目の問題、それは食べ物の不足。食べ物の不足です。
The third part of verse 12 says, So they can go to the surrounding villages and countryside and find food.
12節に、そして周りの村や部落にあって、宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてくださいとあります。
The apostles faced another problem, a catering one.
人たちが 直面した問題は、ここで直面した問題は食べ物を賄うということでした。
How were they going to feed all of the people when they got hungry?
お腹が空いた群衆をどうやって食べさせるのでしょう。
For a 2-hour-long church service, this isn't so much of a worry. Maybe we only have to have a few snacks. Have we got enough snacks? Tea, coffee, water?
2時間の礼拝なら大した心配にはなりません。おやつやお茶やコーヒーに水があれば十分でしょう。
However, if we were to have a church camp, we'd have to think more about how much food we are going to need for everyone.
でも、教会でのキャンプとなれば、全員分の食料について考えなくてはならなくなります。
Generally, we should be looking out for each other, that no one in our church is lacking life's necessities, being willing to lend a helping hand when someone has a need.
大概は、教会の中でお互い目を配って、教会の中に困っている人がいないかどうか気を配り、もし必要のある人がいれば、みんなで手を差し伸べるわけです。
Let's turn to Acts 6 verses 1 to 4.
使徒の働き、6章、1節から4節を見ます。使徒の働き、6章。一節から四節です。
In those days when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews.Because of their widows were being overlooked in the daily distribution of food.
その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが、毎日の配給でなおざりにされていたからである。
So the 12 gathered all of the disciples together and said, It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables.
そこで12使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。
Brothers and sisters, choose sevenmen from among you who are known to be full of the spirit and wisdom, and we will turn this responsibility over to them.
そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。
And we'll give our attention to prayer and the ministry of the word.
私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
You might be thinking, how does this apply to us? We're not involved in distributing food.
今読んだ御言葉が自分にどう当てはまるのかと思われるかもしれません。誰も人に食べ物を配給するなどしていませんから。
Well, that's true for this moment in time. You never knowWhat opportunities to minister to others in various ways might arise in the future?
確かに今の時点ではそうかもしれませんが、将来どういった形で人に手を差し伸べる機会が出てくるか分かりません。
As the ministry grows and expands into different parts of society and even abroad, many new possibilities to minister open up.
ミニストリーが広がり、異なる地域社会や外国へと及んでいくとき、多くの新しい機会が開かれていきます。
When they do, you may need supernatural wisdom and help from the Lord in order to meet those needs.
そうなるとき、人間離れした知恵と人々の必要を満たすのに、主からの助けが必要になるんです。
As it says in Philippians 4:19, He does supply our needs according to His riches. He also helps us supply the needs of others.
ピリピ人への手紙4章19節にこうあります。神が、神ご自身の富をもって、神が、神ご自身の富をもって私たちの必要を満たしてくださり、他の人の必要をも満たせるよう助けてくださると。
Let's trust him for provision.
私たちを賄っていくことができる神様に信頼しましょう。
アーメン。The fourth challenge they face was lack of accommodation.
四つ目の課題、それは、どこかな、収容する場所の不足、収容する場所の不足。
The fourth part of verse 12 says, and lodging.
今日の御言葉12節に宿を取らせとあります。
Another challenge they face is how were they going to accommodate all these people?
彼らが直面した別の問題に、群衆にどうやって宿を提供するかということでした。
Remember, there were no street lights back then. Traveling at night would not have been easy.
思い出してください。街灯などないんです。夜旅するのは容易なことではないのです。
Even nowadays when ministry grows, it can be difficult accommodating all the people.
今日においてもミニストリーが広がっていくと、人々が増え、その人々を収容するのが難しくなります。
Do you move to a bigger venue?
より大きな場所へ移るべきでしょうか。
Have multiple venues.
場所をいくつかに分けるんでしょうか。
Multiple services.
礼拝時間をいくつかに分けるんでしょうか。
Or both.
それとも両方でしょうか。
Not to mention all of the infrastructure upgrades and government approvals that might need to happen.
建物の、を大きくすれば、基本設備、インフラを新設したり、政府の許可もいります。
These things can certainly be challenging.
それらは確かに課題になります。
Let's look to Acts chapter 2 verses 46 to 47.
では、使徒の働き2章を見ます。使徒の働き2章46-47節です。
Every day they continued to meet together in the temple courts.They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts.
そして毎日心を一つにして、英語は宮の中庭とあります。中庭に集まり、家でパンを裂き、 家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、
Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
Note that the early church met in the temple courts.
初期の頃の教会は宮の中庭だったことを知ってください。
What boldness they had to meet in the open where the Jewish religious leaders would have seen them.
ユダヤ人の宗教指導者たちの目に触れるところでオープンに集まるとはなんと大胆でしょう。
Then they broke bread in their houses.
そして彼らは家でパンを裂いたんです。
They didn't need to have any church buildings.
彼らには教会堂は必要なかったんです。
They used their houses to have communion in.
家で聖餐式をしたのです。
They had their public meetings in the existing temple courts.
すでに存在している宮の中庭を使ってみんなで集まったんです。
They were a growing church with many people being saved.
その教会が多くの人が救われていく大きく成長した教会です。
Our mindset in this modern age makes us think about buildings and building programs in order to accommodate people.
現代の私たちの考え方というのは建物、そして人がそこに入れるようにという計画を立てることです。
But if we look at the early church, they had no problem accommodating all of the new converts. They just used what they already had.
初期の頃の教会には、新しくイエスを信じ受け入れた人たち全員を収容することに何の問題はなかったんです。彼らはあるものを現在そこにあるものを使ったんです。
Let's not get boxed in by conventional wisdom. Let the Holy Spirit renew your mind.
私たちは一般通念にはまってしまわないようにしましょう。聖霊に自分の考え方を刷新していただきましょう。
Then you will start to see things from God's point of view.
そうすることで私たちは神の目で物事を見出すことができるようになり始めます。
Amen. The fifth challenge they face was isolation.
五つ目です。ミニストリーが大きくなって直面する課題の五つ目、それは孤立です。孤立。
The fifth part of verse 12 says, because we are in a remote place here.
12節に私たちはこんな人里離れたところにいるのですからとあります。
They faced another challenge. They were in a remote place far from all of the infrastructure that helps people live comfortably.
彼らは別な問題に直面しました。人々が快適に過ごせるためのインフラがない人里離れるところにいたのです。
There were no shops around.
周りに店はありません。
It would have been a bit of a walk to places where they might have been able to buy food.
食べ物を買えそうなところへはかなりな距離を歩かなければならなかったんです。
Sometimes we can find ourselves in remote places.
時に私たちも 物理的に自分が人里を離れたところに行くこともあります。
Sometimes this might be physical, but at other times this can be a feeling of isolation or remoteness.
でも物理的ではなく感情的に自分が孤独感を持ったり、そして周りから疎遠になったりもします。
However, we don't need to worry because nowhere we can go is too far for God to reach us.
でも何も心配する必要はありません。どんな知らないところへ行っても、一人きりでも、神の手が届かないところはありません。
Let's turn to Romans 8, verse 38 and 39.
では、ローマ人への手紙8章38、39節を見ます。
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers.
私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも
neither height nor depth,Nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
How are you feeling today?
今日、あなたはどのような気持ちでいますか?
Sometimes we can be in a hard place where we feel isolated for some reason.
私たちは何らかの理由で自分が孤独に感じる、そしてきつい場所にいることがあるんです。
Maybe you're the only Christian in your workplace, school or home.
職場や学校や家で、あなたはたった一人のクリスチャンかもしれません。
Maybe one day you'll take the gospel to a new place far from your home.
家から遠く離れた新しい場所に福音を伝えに行ってるのかもしれませんね。
Maybe as a leader in a ministry, you might feel isolated at the top as you have no one to confide in.
もしかしたらあなたは神の働きミニストリーのリーダーで誰にも思いを打ち明けられずトップに立つ孤独を感じているのかもしれませんね。
Even in growth, sometimes we can feel isolated, but the truth is, we don't need to.
ミニストリーの成長の中にあって私たちは孤独感を持つこともあるかもしれませんが、本当のところはその必要はないんです。
God is always with us and nothing can separate us from His love.
神はいつもあなたと共におられるのです。何者もその神様から、神の愛からあなたを引き離せないんです。
Let's always look to Him for support.
いつも神の支えを求めて神を見ていきましょう。
アーメン。
アーメン。